1997年封切りのジェームス・キャメロン監督の映画タイタニックは、当時世界映画史上最高の興行を記録しました。その後2010年に封切られたアバターに1位の座を譲ってからも、タイタニックは歴代興行成績2位にランキングされています。しかし映画アバターの監督もやはりジェームス・キャメロンで、アバターが封切られるまで彼がメガホンを取ったタイタニックが、なんと13年間も映画史上歴代興行記録1位の座を守っているということは、とてつもない記録というほかありません。この映画タイタニックが今また遠からず歴代興行記録1位の座を奪還するものと予想されています。すでに報道を通じてご存知でしょうが、ジェームス・キャメロン監督が昔の映画タイタニックを新技術 3D 映像で再処理し、まもなく再封切りの予定だからです。それで映画タイタニックはまた好感を賑わし、話題を呼び起こしています。タイタニックはその名前だけでも人々の胸を揺さぶります。人々は自分の暮らし向きとは関係なく、タイタニックのような遊覧船に乗って外国をクルーズ旅行する夢を一生涯に一度ぐらいは抱きます。私も20代の若い時代に外国を行き来しながら、クルーズ旅行のポスターを見ながら、いつか遊覧船に乗れたらと思い、漠然とした夢を持っていたことがあります。以降数十年間、そんな夢を一瞬でも抱いていたという事実自体を忘れ生きていましたが、思いもよらず昨年にクルーズ旅行をすることになりました。昨年申し上げましたように、昨年安息月を過ごしながら6月から8月まで3ヶ月の間、ドイツ北部の小さな田舎の村ボルケンで過ごしたことを申し上げたことがあります。長期間海外旅行をなされた方はご存知ですが、海外で一番負担となるのが宿泊代です。飲食は直接自炊すれば、食材費はむしろ我が国より外国の方がより廉価です。私がジェドマ韓国人協会を牧会しているとき、信仰生活をしていた一人の姉妹がドイツのボルケに住んでいるドイツ青年と結婚し、そこに住み着きました。そしてその家には半地下の部屋が空いており、私たちは3ヶ月間そこに無料で泊まることになりました。部屋を長期間貸してくれるだけでもありがたいのに、家の主人のドイツ青年は私たち夫婦にクルーズ旅行のチケットをプレゼントしてくれました。それで思いもよらぬクルーズ旅行を生まれて初めてすることになったのです。アムステルダムを出発して、ノルウェーの4都市とイギリスのサウスサンプトンを経て、アムステルダムに戻ってくる8泊9日の遊覧船旅行でした。アムステルダムで乗船したイタリア船舶会社 MSC 所有の遊覧船オペラは、全長 251.25m、 幅 28.8m、 高さ 54m に13階建てでした。船室856室に乗客2199名が搭乗でき、乗務員の数だけでも728名にもなりました。船内には4つの大型のレストランと11のバーとカフェ、アーケードと大型カジノ、そして大型プール2つがありました。毎日夕方2回にわたって各種のショーが公演される劇場には、安楽椅子が713席も設置されていました。私たちのいわゆる教会の本堂と呼んでいる広報館の地下3階の礼拝室より、 遊覧船の中の劇場が 1.5 倍も大きいのでした。それ以外にもディスコ、カラオケ、体育館とサウナ、図書館と会議室、そして子どもの遊び場まで備えたその遊覧船は、一言で海の上に浮かぶ大型リゾートホテルでした。遊覧船の総容積は5万9058トンでした。あの有名なタイタニック号が5万2000トンでしたから、私が乗った遊覧船がタイタニックよりさらに大きな船でした。船室は4等級で構成されていました。特等室は広い空間に立派な内部施設と一緒に専用バルコニーのついた部屋でした。一等室は特等室より小さな空間に専用バルコニーがついていました。二等室は外を見下ろせる窓だけがついていました。廊下側ですから船のない内側に位置している三等室は窓のない小さな部屋でした。私たち夫婦が8泊9日の間過ごした部屋は三等船室でした。4坪にも満たない三等船室には窓がないので、昼も明かりをつけないと夜のように真っ暗でした。クルーズ旅行は本当に意味のある貴重な人生の体験でした。アムステルダムから船が午後遅く出発した初日の夕方、船内で最初の晩餐の食卓に着いた乗客の顔には、幻想的なクルーズ旅行に参加した心の高揚と幸せの光があふれ出ていました。ほとんどがカップルで、時折子供たちが両親を連れて来ている家庭もありました。2日目、船内ニュースレターを見ると、その日の夕方の晩餐はガラディナーという公示が出ていました。フロントにガラディナーが何の意味か尋ねると、必ず正装ドレスを装って晩餐会会場に来ないといけない夕食とのことでした。そう聞いてみて理解できることがありました。クルーズ旅行のためにドイツのボルケンを出発するとき、私ども夫婦は飛行機の機内に持ち込める小さいカバン一つだけ持参していました。しかしアムステルダムで船に乗船するとき見てみると、他の乗客はみんな大型トランクを一つずつ持参していました。驚いたことに、大型トランクを3つも持参している夫婦も多くいました。その時はクルーズ旅行になぜ大きなカバンが必要なのかいぶかしかったのですが、分かってみると、その大きいカバンにはガラディナーで装う正装とドレスが入っていたのでした。妻は持っていた服の中にちょうどワンピースがあったので、ドレスの代用にワンピースを着ました。私は船内の免税店で10ユーロを出して購入したネクタイを半袖の解禁シャツに結び、正装の代わりに携帯していたカーディガンを着て晩餐会場に向かいました。運動場のように広い晩餐会場には、正装の紳士、そして華麗なドレスに各種の装身具で飾った淑女がそれぞれ自分の姿態を自慢しているようでした。その多くの乗客の中で、正装とドレスの身なりでなかったカップルは私たち夫婦を含んで2組しかいませんでした。私たち夫婦ではないそのカップルも、ガラディナーがあるという情報を知らずに船に乗ったのは間違いありませんでした。クルーズ旅行のチケットをプレゼントしてくれたドイツ青年は、8泊9日のクルーズ期間中に合わせて3回のガラディナーがあるという事実を 伝えてくれず、私ども夫婦はその事実を知らないまま船に乗ったのでした。ガラディナーが終わった後、乗客は11のバーとカフェ、そしてディスコとカラオケで夜遅くまで飲酒とカブを楽しみました。その遊覧船は夜になると不夜城をなす巨大なパーティー会場となったのでした。3日目となる日から乗客の顔には徐々に疲労の黄みが垣間見え始めました。4日目からは何の理由で喧嘩したのか、2時間以上かかる食事の時間中、しえべとした表情で一言も言葉を交わさない夫婦もあちこちに見え始めました。夕食の時間は座席が指定されていた反面、朝食と昼食はどこにでも座ることができました。乗客がいっぺんに押し寄せる朝早い朝食には、お互い海が見下ろせる展望の良いテーブルに座ろうと乗客の間で言い争いも起こりました。それでも時が来るごとにご飯を食べ、船が港に着くと市内観光をして、夜になると酒を飲みながら歌い踊る乗客の日常は毎日繰り返されました。そうこうするうちに9日目の日、船が出発地のアムステルダムに戻ってくるや、乗客はみんな自分の国、自分の家に散り散りに去っていきました。8泊9日の間、昼夜続けられる大型遊覧船の中での生活、それはまさにこの世の中と人生の縮図でした。遊覧船の中には、その船室の中で一番広い空間に超大型ベッドとソファーセット、そして高級家具が備えられており、夜明けでも夜中でもいつでもガラス窓越しに海の風景を鑑賞でき、必要な時には専用バルコニーに出て海の風と潮の香りを満喫できる特等室の乗客は、その遊覧船に乗船した全乗客の中で一番幸せでしょうか。それよりも船室のスペースとベッドのサイズの小さい一等室の乗客は、特等室に比べスペースとベッドが小さい分だけそれほど幸せではないのでしょうか。部屋に窓もなく、船に乗っても部屋から海を全然眺められない小さい三等船室で8泊9日も過ごさねばならなかった私ども夫婦は、その船に乗った乗客の中で一番不幸せだったでしょうか。決してそうではありません。船室と家具の大きさ、窓とバルコニーの有無は、船に乗った時の瞬間的な気分や実用性の問題に過ぎません。そのような外的な条件は幸不幸の基準になり得ません。本当の幸せは上から人間の心の中に与えられるものであるので、全ての外的条件を超越します。しかし多くの人々が、甚だしいことにクリスチャンたちでさえも、より大きな家とより良い自動車を幸福の基準であるかのように錯覚して生きています。それは遊覧船の三等室の乗客が一等室を、そして一等室の乗客が特等室に移ろうと必死になることと同じです。まるでより良い船室を独り占めできたら幸せになれると思っているかのようにです。私が乗っていた遊覧船は13階の高さに、長さが 251.25m の大型船舶として、ちょっとしたビルよりさらに巨大でした。しかしその遊覧船がいくら巨大でも、 この広い世の中に比べれば、それは一つの小さな点に過ぎません。その小さな点の中で、特等室だ、一等室だとこだわったとしても、一体どんな根本的な相違があるでしょうか。同じように、この世でいくら大きな邸宅や自動車といえども、神様の目には小さな点一つにも満たないものです。その微々たる点を人生の目的とみなしては、どうしてその中に真の幸福があり得るでしょうか。また人々があの人この人といさかいを起こして言い争いをしながら、単に自分の楽しみと有益だけのために飲み食いし歌い踊るとしたら、果たしてその人生の中に真の生きがいや意味があり得るでしょうか。それは夫婦喧嘩をしたり、隣の乗客と言い争いをしながらも、毎日飲み食いし歌を歌い踊りを踊る遊覧船の中の遊覧客とどんな相違があると言えましょうか。それにもかかわらず、多くの人々はそんな人生を生きています。鼻の先から息が途絶える瞬間、私はなぜこんな人生を生きるために、この世の何者にも変えることのできない私の生命を虚しく使い尽くしたのだろうかと、必ず後悔することになる、そんな人生をです。それゆえ、そのような自分の生命を枯渇させる無意味な遊覧船人生から抜け出すことが、クリスチャンの知恵であり信仰です。人生は遊覧船ではなく照明であり、照明の人生にだけ真の幸福と生きがいがあるからです。二次伝道旅行を始めたパウロは、一次伝道旅行の時訪問したリストラを再び訪ねていきました。そしてそこでテモテという弟子に会いました。テモテはパウロの一次伝道旅行の時福音を迎え入れて以来、近隣の村人から称賛されるほど偽りのない信仰の青年でした。しかしテモテの偽りのない信仰は自然と生まれたものではありませんでした。前回見てきましたように、テモテのその偽りのない信仰は、やはりパウロの一次伝道旅行の時福音を迎え入れた母方の祖母ロイスと家父だった母エウニケから受け継いだ信仰でした。使徒パウロがテモテの祖母と家父の母の信仰にどれほど大きな感銘を受けたからでしょうか。テモテへの手紙2:1-5でその二人の女性の信仰に特別言及したのでした。本文3節前半を見てみましょう。パウロはこのテモテを一緒に連れて行きたかったので、彼をはテモテを指しています。リストラで伝道の使命を終えたパウロは、次の行き先に向かい、リストラを去りながら青年テモテを連れて一緒に旅立つことを望みました。ギリシャ語の原文にはテモテを指す単語彼をが文章の一番先頭の単語として記録されています。パウロが自分の意思でテモテを選択したのではなく、パウロが彼を選択せざるを得ないように、神様が自身の摂理を成し遂げられたことを強調するためだと申し上げました。韓国語の猿という意味で翻訳されたギリシャ語の動詞エクセルコマイは、本来出ていくという意味です。出ていくというのは内部から見た動作なので、外側から見た場合は出てくるとなります。今テモテの祖母と母親のようにリストラに住んでいる人々の立場から見ると、テモテがパウロと共にリストラを出ていきますが、 本部に接する私たちの立場で見ると、今テモテは神様のお働きの中でリストラから出てきています。これはどれほど偉大なメッセージでしょうか。リストラはローマ帝国で無名の小さな田舎の村でした。しかしリストラがいくら小さいと言っても、ローマ帝国の首都と規模の差があるだけ、本質的には何の相違もありませんでした。いくら小さな村といっても、なぜリストラには特等室、一等室、二等室、三等室の等級がなかったと言えるでしょうか。よりより選出の中にこそ幸せがあると信じ、もっと良い選出に移ろうと住民の間でいさかいや言い争いがなかったとなぜ言えるでしょうか。彼らなりに飲み食いして楽しむ方法がどれほど多かったことでしょうか。もう少し良い選出を確保できたとき、全天下を得たがごとく家族と一緒に喜ばないことがあり得たでしょうか。リストラがいくら小さい村だと言っても、その小さい村、リストラの人々の人生もやはり姿形が違うだけ、一言で表現すればまさに遊覧船人生でした。万一テモテがそのリストラで暮らし続けたならどうなっていたでしょうか。最近誠実な青年クリスチャンたちの大部分がそうするように、善良なテモテもやはり自分を唯一の希望と思っている祖母や家父に孝行を尽くしながら円満な家庭を切り盛りして誠実に働き、自分の人生の選出の等級を上げていくことを家族全員と共に幸せの条件と思ったことでしょう。テモテが善良なクリスチャンではありましたが、彼が身を置いていた暮らしの状況から、彼もまた自分のための遊覧船人生から抜け出すのは簡単ではなかったということです。そのテモテが今神様の働きの中でパウロの導きでリストラから出てきています。リストラの遊覧船人生から抜け出しているのです。遊覧船人生ではない証明の人生を生きるために遊覧船から下船しているのです。そうであるならば、リストラにそのまま残っているテモテの祖母ロイスとカフの母エウニケはどうなっているのでしょうか。リストラに残った二人は神様を信じながら、無意識の中で自分のための今まで通り遊覧船人生をそのまま続けたのでしょうか。そうではありません。テモテの祖母ロイスは家父として一人娘ユニゲを育て、エウニケを育て、若い年で家父になったエウニケもまた家父として幼い一人息子テモテを育てました。その家父の母子ロイスとエウニケの唯一の希望はたった一人の血族のテモテでした。彼らに人間的な夢があるとすれば、孫であり一人息子であるテモテに孝行をずっとしてもらいながら、テモテの出世を通して自分たちの人生選出の等級を高めることではなかったでしょうか。しかし自分たちの唯一のテモテがパウロと共に自分たちのそばを離れようとします。パウロは当代の権力者や資産家ではありませんでした。パウロは貧しい伝道者に過ぎませんでした。愛するテモテが貧しいパウロに従って出ていくならば、この世での出世はもちろん、一日三度の食事もまともに取れるかも疑わしいものでした。しかし彼女たちは唯一の希望であるテモテが貧乏な伝道者パウロに従って 自分のそばを離れる、リストロは離れていくテモテを引き止めはしませんでした。正確に言うならば、ロイスとエウニケは自分たちの唯一の希望であり、たった一人の血族のテモテが神様の召命に従ってリストラから出ていくように許してあげたのでした。その瞬間、やはり自分たちのための遊覧船人生に終止符を打ったのでした。彼女たちもまた遊覧船から下船して照明の人生を生き始めたのです。照明の人生は必ず空間の移動を通じてのみなされるのではありません。空間移動なしに一つの空間にそのままとどまっていても照明の人生はいつでも可能です。照明の人生は神様のお呼びに服従する私たちの心の中から始まるからです。このような意味で、神様が自分の言葉である聖書の中でテモテの祖母とエウニケの信仰を偽りのない信仰と称賛なされたのは少しもおかしいことではありません。神様の召命は究極的に何に向かった呼び出しでしょうか。神様の恵みの中で自分のための遊覧船人生から抜け出し、一生涯召命の人生で一貫して、また本文でテモテを召命の人生に呼び出された神様の通路として使われたパウロの告白がその答えを提示しています。コリントの信徒への手紙2の4章18節の御言葉です。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。神様の召命はこの世の特定の空間や特定の人物を飛び越えて永遠に向かう証明です。目に見えるものであるならば、この世の中のいかなるものも永遠のものはありません。目に見えるものは必ず消滅するからです。人々は金やダイヤモンドは永遠だと言います。それは事実でしょうか。偽りです。金やダイヤモンドも使い続ければ必ずすり減ってきます。ただすり減る速度が遅いだけです。永遠の神様の御言葉の中で見えない永遠を目的とする時のみ、自分のための遊覧船人生から抜け出して照明の人生を生きることができます。永遠は私たちの価値観を新たにしてくれ、家族を含む人間関係を新しくしてくれ、私たちの人生と私たちが置かれている空間の意味を新しくしてくれます。永遠は世の中の金銀財宝ではなく、真理、愛、犠牲、献身、奉仕のように自分を超越した人生の中にだけ宿ることができるからです。しかし永遠は私たちに無条件で与えられるわけではありません。永遠は私たちの罪の代価を代わりに払うために十字架の生贄になってお亡くなりになったイエス様の苦難を通して与えられる神様の貴重な贈り物であり恵みです。私たちが神様を信じていると言いながらも、永遠に向かう照明の人生を生きることのできないまま無意味な遊覧船人生を繰り返しているなら、それは私たちがまだイエス様の苦難の意味と目的を悟れないでいることを意味します。1912年4月10日タイタニック号がイギリスのサウスサンプトンを離れ、アメリカのニューヨークに向かって処女航海に出たとき、5万2000トンのタイタニック号は 当時世界で最大で最高に華麗な旅客船でした。しかし4日目になる日の夜11時40分、氷山と衝突したタイタニック号は2時間40分で65度の角度に傾きながら船首から大西洋の氷の海の中に沈没を始めました。この惨劇により乗客と乗務員2224名のうち救助された人はたったの709名で、残りの1515名は世界で一番巨大で一番華麗なタイタニック号と共に水葬されてしまいました。遊覧船の人生はいくら華麗に見えてもいつかは一瞬にして沈没してしまいます。そこには永遠がないからです。この世の中というタイタニック号が沈没する瞬間にも私たちに永遠を与えるためにイエス様が受けられた苦難を称える四旬節の5番目の主日を迎え、皆がリストラから出てきたテモテになりましょう。愛するテモテをリストラから送り出してあげたロイスとエウニケになりましょう。テモテをリストラから連れて出てきたパウロになりましょう。自分のために遊覧船人生に終止符を打ち、遊覧船から下船して永遠に向かった照明の人生を始めましょう。その時から私たちは私たちの状況を超越し、絶対的な幸福を享受することになり、私たちの人生はテモテをリストラから連れ出したパウロのように、沈没していくこの世のタイタニックから多くの人々を救い出す神様の通路として使われるでしょう。お祈りいたしましょう。神様、今日の本文を通して私たちに美しく感動的な霊的な映像を見せてくださって感謝いたします。若いテモテが遊覧船の人生を清算して永遠に向かう照明の人生のために遊覧船から出てきています。テモテを唯一の希望とみなした母方の祖母ロイスと未亡人エウニケは、たった一人の血族を永遠に向かって喜んで出て行かせてあげることで、彼女たちもやはり自分のための遊覧船の人生に終止符を打ちました。すでに永遠のために自分を投げ出したパウロは、若いテモテが遊覧船の人生から抜け出すように導いています。彼らにこの世の中の不機映画はありませんでしたが、彼ら皆の顔にはこの世の中が与えられない絶対的な幸福があふれ出ています。そして神様は彼らを通じて神様の永遠の摂理を成し遂げられました。この時間、彼らの姿の中で私たち自身を映してみます。私たちは神様を信じると言いながらも、永遠ではない世の中の見えるものにのみ執着してきました。世の中の事物の中に幸福があるという錯覚の中に、ただ自分の選出の等級を上げるために数多くの人と戦い、言い争いを繰り広げてきました。自分の有益と楽しみだけのために食べて飲んで歌いました。その結果、私たちの人生は幸せとは程遠いまま、意味も生きがいもなく枯渇してしまっただけでした。私たちに永遠を与えてくださるために 十字架の生贄としてお亡くなりになったイエス様の苦難を称える、四旬節の五番目の主日を迎えて、私たちは皆遊覧船の人生に終止符を打つことを決断します。自分のための遊覧船から逃れて、永遠に向かう証明の人生を生きていくことを望みます。世の中の金銀財宝ではなく、真理、愛、犠牲、献身、奉仕の中に永遠が宿ることを、私たちの人生で毎日確認できますよう助けてください。昨日と同じ仕事を今日繰り返すとしても、永遠に向かう私たちの人生の中で、その仕事の意味と価値と目的が新しくなるようにしてください。永遠の中で絶対的な幸せを享受する私たちの人生が、日々沈没していくこの世の中の遊覧船の中で、数多くの人を救い出す神様の通路として使われるようにしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。